それでは、これから1時間ありがとうございます。次はその時間でテープの関係で60分以上はいけませんので今22分3分ということで、で今日はテーマとしては古神道の使い、古神道の生き方ということでまずしていただいて、それから次時間があれば第1部の方、あと第2部の方はまたテーマがあるのかないのか次だけなのか、それは中のお話からということでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは古神道についてお話しさせていただこうと思います。皆さん古神道ってご存知ですか？ね、聞かれたことありますよね。ただこのね、古神道っていうのは本物と偽物があるんですよね。本当の古神道は本物を指してるのね。本物っていうのは、ね、神様のことですよね。だから古いっていう、ね、言葉は口の上に十って書くでしょ、ね、過去現在未来の過去じゃなしに口を超えて超越して縦横無尽の働きをしてるっていう意味でね、こうって使うのね。だから真実の実在って言ってもいいんです、古神道ね。本当の神様っていう意味でもあるのね。それはどういうものかっていうのをね説明していきたいんですけど、宗教ってね、普通古神道宗教の一部に考えるんですけど、そうじゃないんです。宗教も含めて全部をね中に包容するのが古神道ですね。だからね、宗教的に見る見方もあるんですけどね、これは過去の神道の古い時代の神道なんだっていう感じですよね。でも本当の古神道はそうじゃないんですね。全てを包容するものなんですね。科学も芸術もありとあらゆる全部をね中に持ってる、ね、本当の働きを古神道というふうに見ていくんですね。この世の、ね、宇宙を眺めてても不思議なこといっぱいでしょ。ね、不思議で不思議でたまらないものですよね。いつどうしてね、どのように生まれたんかってわからないですよね。この世の宇宙だけでも不思議なんですよね。でもこの世が全てじゃないんですね。まだまだ無限にいっぱいね、違う宇宙がいっぱいあるんですよね。だからそれを全部中にひっくるめないとわからないです。だから不思議の上に無限の不思議が無限にあるという感じでね、そのぐらいね、本当の神様の存在というのはわからないことばっかりだと思うんですね。この古神道が本当にね分かるっていうのは、感謝を無限に無限に深めないとね感じ取れないんです。だから普通ね、この世で思いをね自分の心っていうふうに考えて見ていると、思いの心では全体を捉えることは不可能ですね。どうしても小さいものを掴んでしまうね、時間的に見てもね今の時間だけを掴んでしまうという感じですよね。だから全体を掴むっていうのがね、古神道を知る上で一番大事なことなんですね。その全体っていうのは全てを包容した全体ね、全ての全てなる全体なんですけど、それがどういうものかっていうね、考えれば考えるほど分からなくなるんですよ。本当はそうなんですよ。考えたら分からなくなるね。考えることをやめて思いを全部捨ててね、何もない状態になったらね、きっと湧いてくるような感じでね、蘇るように分かってくる、分からせてもらうんですよね。宇宙っていう言葉はね、時間と空間っていう意味ですよね。その組み合わせてできたのが宇宙っていうね、世界も同じような感じですね。空は空間ですよね。で、宙が時間ですね。世界の方は静が時間で、海がね、空間ですよね。宇宙も世界もね、時間と空間の組み合わせで生まれてるね。 な時間と空間は神様のね絶対の中から、ね、相対の両極として生まれてくるね。でそれが組み合わさって宇宙世界っていうふうに生まれるんですね。その神様っていうのは絶対の働きがね一番奥にあって、その中にね全てが混然一つに溶け合ってるんですね。もう全てが揃ってるという感じですね。でその中にあるものがね両方に振り分けられるね、相対の両極に振り分けられて、それが螺旋状に組み合わさって全てのものが生み出されていくね。そのね宇宙の創造もいつ始まったかっていうような捉え方じゃダメなんですよね。時間を超えてるんですね。だから今のね一瞬っていうのね、今の中に過去現在未来ね全部揃った時間が新たに新たに生まれてくるっていう感覚でないとわからないですね。だから宇宙の始まりいつかって言われるねその質問が出た時に思いの心はね無限億万年前かなっていうような感じでね言うんだけど、そうじゃないんですね。本当の宇宙の始まりは今であり、完成も今なのね。その一瞬一瞬がね宇宙の創造の始まりであり、ね、完成の連続っていう感じでね。ただそれがあまりにも大きすぎますよね。今の中に全ての時間が含まれて、ね、今の中に、ね、今ここに、ね、全ての空間が含まれてるっていう感じでね。アホになってもらわないと分からないですよ。考え出すのは矛盾だらけかもしれない。まずあの神様はね光と闇って分かれたと光が神様の本質ですよね。それでその光の表現を取るっていうふうに考えたらね、宇宙が光の表現の、ね、姿を取ってるのね。だからその時にね光の表現をどういうふうにね例えるかですよね。ちょうどまあ、模型的に考えましたらね、太陽があって、月があって、地球があるっていうふうにね、この3つを1つに見る見方とかね、また3つを別々の働きとしてね、捉える見方とか、いろんな見方があるでしょ。神様の本当の働きは、光をアマテラスを御神様っていうふうに見てね、光の極点ね、光源っていうふうに見るんですね。でそこから光が、放射されて、まあ、月にはその光が反射されて、ね、地球へ送られてきますよね。だから光を受けて反射する働きと、またその地球のようにね、光を受けるだけっていう働きと、ね、だから古事記の中にはこの天照大神様と、ね、月読みの御事と砂の御事っていうふうにね、そういう神様の名前を表して、働きを表して、で模型として太陽、月、地球っていうふうにね、3つの模型を持ってくるわけですね。その時にね、どういう捉え方が一番ね、全体を捉えている生き方かっていうね、神様は光だから、太陽だからっていうね、感じでね、アマテラソミ神様だけがっていうふうにね、捉えると、光は無限に無限にあって眩しいばっかりですよね。それもまあ素晴らしいんです。でも光のね、味わいっていうのは少ないですね。大きい光だけあるっていう感覚なのね。それでその、ね、闇の中へお月さんを持ってくると、またね、全然変わってくるでしょ。ね、時は満ち欠けがあってね、いろんな光のね、状態でね、闇を照らしてくださるっていうね。だから太陽の光と月の光とね、この両方の光がね、一つにね、一元にね、光一元にっていうふうにね、見えるときに、太陽だけの光の時よりもね、ね、月がこうなった時の光のね、姿っていうのはもうね、無限の変化が生まれてくるのね。だからこれはもう光の表現としてはね、やっぱり素晴らしいものになってくるんでしょうね。で、その光をね、地球っていう場で受け取るっていうね。で、この3つを1つに見る見方がね、やはり古神道によってね、生き方なんでね、姿なんだよね。 また神様が無限の無限のチャンネルの番組をね生み出してるっていうんだよね。無限の無限のチャンネルっていうのはものすごいチャンネルのね数ですよね。この世も一つのチャンネルですよね。その一つのチャンネルがまた細かく分けて無限に分かれてるっていうね。あるには無限のチャンネルがあって、それぞれのチャンネルが無限にまた細かく分かれてるっていうね。その全部をね総括して無限の無限のチャンネルの番組っていうんですよね。神様はその無限の無限のチャンネルの番組を一瞬一瞬新たにね生み出して送り出してくるね、与え続けてくるんですけど、その時にね何が本物かっていうと、やっぱり一番上の番組が本物なんですよね。部分部分を眺めた時はね、やっぱり一番下が地獄のどん底なんですよ、ね、一番上の番組が極楽のね最高なんですね。だからどちらが本物かというとね、極楽の方が本物なんですね。だからこの世ではね地獄に近いとこもあるし、極楽に近いとこもあるしね、いろんな状態ですよね。だから 全体から眺めるとという観点ぐらいですね。でこの世でより本物というとね、やっぱり極楽世界にね近づいていかないといけないですね。でこの世の極楽はまだまだ低いんですよ ね。あのようにまだねこの世の極楽以上の、ね、極楽がもうやっぱり無限にあるんですね。より極楽を、ね、求めてそれを現実化していくという生き方が大事になっていきますよね。だから本物になっていくというんでもね、もうピンクからキリまであるんですね。だからより本物に、より本物にという生き方でね、最高の極楽を、ね、求めてそれを現実化しようとしていくのね。ただね、その最高の極楽とね他のね状態で隠して、あこれこそ本物って言ってもね、やっぱり一つの部分的なね本物なんですね。神様の側から見るとね、その部分的な最高の番組だけではねダメだっていうね、無限の無限のチャンネル全部をね包容した本当の極楽が大なんだっていうね。それないと無駄なことしないですよね、神様さんね。最高の極楽一つでいいんですよね、最初からね。わざわざ無限の無限のチャンネルの番組作る必要はないんですね。だからその一つ一つの番組自体が神様の最高傑作になってるんですね。だから地獄のどん底の一番下の、ね、番組までも最高傑作なんですよね。ただその受け方によってはね、マイナス見たりプラス見たりするだけの話でね、本当は神様の側から見ると全部ね、全部の番組ね素晴らしいように見てほしいね。ただ見方によったらいろんなね違いがいっぱいあるわけですよね。それでいてなおかつね、全体を一つに見るような見方で全ての番組をね眺めてほしいね。だから全体を捉えるっていうのはね、あの優しいようで難しいと思いますよね。肉眼だけを開いてね、これだけ見ている人にとったらね、何も全然わからないですもんね。ましてや無限の無限のチャンネルがあるなんて想像もつかないですね。ちょうどあのね、群毛像を表すっていう例えがありますけどね、目の見えない人が像のね、お腹をさすって、あ像は壁のようなもんだというね、足をね、掴んではビアダルのようなもんだというんでしょ。部分的には正しいんですよね。でも全体を捉えてるかっていうと全然捉えられてないのね。神様の姿ね、神様の作った宇宙創造の姿ってね、この全体像を捉えるってね、もう難しいですね。想像するんですよね。ただね、この神様の創造の仕組みがあの入れ子構造になってるってね、ここがね癖もんなんですけどね。ね、入れ子構造っていうのは掃除系にね順番に大きくなったり順番に小さくなっていくんですよね。だからその大きい宇宙を知るためにはね、小さい宇宙を知ればいいっていうね。大宇宙の縮図がね、例えば太陽系であったりね、また地球であったり、ね、またこの人体であったりね、また一個の細胞であったりね、一個の原子であったりするわけですね。みんな掃除系の姿をとってね、 無限に小さくも無限に大きくもなっていく、ね、入れ子構造なんですね。だからその入れ子構造で あることによってね、フィールドよく働かして、ね、全体像を捉えやすいね。だから地球を見れば、ね、宇宙の仕組みもよくわかるっていうね。この人体を見れば、この小宇宙を、ね、見れば、ね、宇宙の仕組みがよくわかるっていうね。ただそれは一つの模型としてね、推理しやすいんですよね。だからそういう意味で、ね、全体像を捉えようとしていくんですね。推理小説好きな人はね、犯人が誰かって彼とは探さないからね。その空間的にはそういうふうにね、入れ子構造の宇宙が無限に小さくも無限に大きくもね、これも無限に連なっているっていうのね。ちょっと頭おかしくなりません、ね、でも本当はそうなんですよ、ね、本当のね、真実の姿っていうのはね、神様のことはもうね、掴みどころないですね、本当にね。光でもそうですね、神様の光って考えてもね、太陽の光なんてね、もう消えてしまうぐらい、消えするね、消えるんですよね。本当の神様の光のね、ちょっと大きなに触れるだけでね。だから無限の光ってすごい光でしょ。太陽どころじゃないですよね。それを無限に集めたら無限の無限の光ですよね。でもこれも想像でするんですよね。それが一方向から来るんじゃないのね。全方向から来ると、それが無限に無限になるのよね。だから無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいというのが、ね、もしそれがね、想像できて感じられたら、ね、神様のね、天照大神様の姿をちょっと表してるんですね。でもそれ全部じゃないみたいですね。まだ奥が奥があってあるっていうね。そのぐらいね、神様は無限の幸せをいっぱいね、与え続けてくる、ね、ただそれをね、受け取ってるかどうかは別なんですよね。厳然とあるのはね、事実なんですね、真実なんですね。ただそれを受け取ってるかどうかは一人で全部違うんですね。で、古神道というのはそういうね、大きい神様の働きの全体像を指しているんですね。もう幸せをね、無限に無限に与え続けている姿をとっているのね。だから本物なんですね。真実なんですね。だから、宗教的にね、そうでしょ。教祖が出てきてね、教えを説いてね、赤目さんだ、こういうもんだって言うっていうね。もうそういうのともう全然ね、次元が違うんです。教祖が出てきて教えを説いたから、ね、宇宙が生まれたんでも太陽が出てきたんでもね、地球が誕生したんでもないんですね。もうそういうのと無関係ね。もう最初からあるもんなんですね。永遠にあり続けるもんなんですね。これが古神道ですね。だからね、天から降るように、降り続けるようにあるのがね、まあ、古っていう古いで古いですよね。で、神っていうのはね、神様の働きの全部表すんですけどね。これは絶対の働きね、創造の働き、無限に輝いたね、輝く働きね、神通時代の働きね、ほんでね、愛の心で限定していろんな姿に変身する働きってね、この5つの大きい働きを全部総括して、なおかつそれがね、道で道渡っているっていうね、また全ての存在をね、繋ぎ合わせてるっていうね。道路の道ってそうですよね。離れてるものを繋ぎ合わせてね、全部一つにしてますよね。人間の体でもね、細胞一個一個全部ね、バラバラだったらね、死ぬんですよね。ね、全部繋ぎ合わされてるから生きてるんですよね。必要なものが全て循環してね、繋がってるからこそね、一つの生命体として生かされてるね。だから全ての存在が全部ね、繋がってるんですよね。 そういう一つの姿をとってて古神道ですね。だから神様の働き、神様そのものを古神道と言えるね。だから名前は何でもいいんですね。古神道という名前使いたかったら使えないよね。ね、真実といえばそれで真実でいいのね。本物といえば本物でいいですよね。あまり古神道というとね、宗教臭くなってね、困るんですよね。本物というぐらいがいいかもしれないよね。古神道とはね、本物と言えばいいよね。本物とは何かね。本物にもやっぱり瓶から切れまであるんでね、より本物、より本物というのがいいんですよね。神様についてね、ね、語るって難しいでしょ。言葉を失うのね、本当はね。語れば語るほど虚しくなっていく。でもね、本当に存在するのは神様ですね。本物なんですね。で、本物の生き方っていうのはどういう生き方かっていうんでもね、これは本物を掴んだらもう本物でなくなるんですね。まだまだより本物がね、新たに出てくるんですね。神様の本物は常に新たになるんですね。ね、一瞬過去でもね、これは神様が本物で出してくるでしょ。とか次の一瞬ね、また別の姿で本物出してくるでしょ。だから過去の本物は今の本物と比べたらね、偽物になってしまうね。もう常に新たにね、神様の最高表現をね、受け直してより本物になるね。だから難しいんですね、この世に生きててね、肉体というね、この姿にとらわれて思いの心を持ってね、本当に過去を話せるか話せないですね。過去を完全に話し切ってもね、新たに受け直すね、時間が1秒だって遅いんだよね。ね、何分の1秒でも遅いよね。億分の1秒でもまだダメだっていうね。無限億万分の1秒でもね、まだね、もっと短い時間があるんだっていうんでしょ。だから時間を超越した神様の宇宙創造っていうのね、こう捉えても捉えどころ全然ないんですよね。だからこれが本物で掴んだ途端に、ね、本物でなくなってしまうね。だから古神道でもこれが古神道って言えないんですね。古神道ってね、名乗り上げただけでね、古神道って言っただけで偽物になってしまうね。だから何も言わないのが古神道、黙ってた方がいい。無言の行ね。ちょっと喋りすぎて飽きが出ねえって。で、古神道の生き方のね、一番大事な点っていうのは全体像をつかむことですよね。で、全体をやっぱり感謝の心でね、感謝の心を奮い起こしてね、呼び起こして受け取るというのは感謝ですよね。だからできるだけたくさんのね、神様からの贈り物プレゼントを受け取るっていうのは大事ですね、まずね。だから言葉の使い方っていうのが一番大事だと思いますね。この世しかないという言葉を使うとこの世しか受けられないよね。だからね、無限の無限のね、チャンネル、無限の無限の世界があるっていうふうにね、言葉で、皆さんまだ嘘と思ってるかもしれないけど、ね、でも言葉通りになりますからね、言葉でそういうふうに思い返してね、こんなプレゼントをいっぱいもらったんだという気持ちでね、感謝の練習をさせてもらうんですよね。そうすると選択肢が大きく広がりますね。自由な心になって、ね、この世を受けるんでもね、限定された受け方でなしにね、たくさんの中のこの素晴らしいものというふうに受けるとね、 感謝が深くなるんですよね。それでこの世をね、ありがとうございますってね、大きく全体を受けるんですね。地球だけでは小さいですよ。銀河系宇宙でも小さいですね。だから推理力を働かしてね、この地球のようなね、この星がいっぱいあるんですよね。地球1個もらってもすごいでしょ。ね、やっぱり無限の価値がありますよね、地球1個でもね。これが自分のものって与えられたらね、地球のオーナーになればね、すごいでしょうね。だからこの地球のような星がね、あの無限に無限にあって、それ全部ね、神様からプレゼントっていうふうにね、しっかり推理力を働かせておけるとありがたみが深くなるね、大きくなる。まずその感謝の心をね、奮い起こさないとね、無限の無限の何々っていう言葉を使いながらね、大きく素晴らしいプレゼントを受け取ろうとしないといけないよね。そしてそのね、ありがたいって気持ちを深く起こすことね、まず感謝することが大事ね。次にね、感謝の心が深くなったら今度はね、幸運の心って恩返しの心が自然に湧き出るんですよね。神様からこんなに素晴らしいものをもらったっていうね、プレゼントしてもらったね、そしたら神様への恩返しをしようという気持ちが必然的に残りますね。本当は万分の一の恩返しできないんですよね。どんなにあがいてもダメだよね。億分の一もできない。ね、無限億万分の一すらできないかもしれないね。でも恩返しに生きようとするでしょ。ね、それで自分の受けたものをね、全部もう一回神様の会にするんですよね。で、空っぽになって、ね、で、また新たに出すってね。呼吸と同じでね、吸うばっかしだったらね、呼吸止まるんですよね。一回吸ったもん全部吐き出さないとね、全部吐き出したらまた新たに新しく入るようにね、神様のプレゼントを大きくね、受けられるようになるね。だから感謝して、ね、恩返しの心でね、与え尽くしていく、迂回していくっていうね、この繰り返しをね、してるうちにどんどん大きくね、受けられて大きく迂回していくようになっていくんですね。だから感謝と保温の心を生きるっていうね、これが御神道の生き方なんですね。ただその感謝もね、本物の感謝、本物のね、保温っていうのが大事なんです。本物の感謝はね、神様への感謝なんですね。与えては神様だけなんですね。部分だけ見てるとね、部分的に人からもらったとかね、そういう考え方も出るんですけどね、その全ての源は神様ですよね。また部分も神様から見るとね、神様の一部なのね。だから神様から全部もらってるんですね。だから神様への感謝っていうのが必要ですよね、大事なのね。それと法恩業っていうね、恩返しも全体への、神様への恩返しっていうね、常に全体への恩返しっていう生き方が必要ですよね。で、この感謝と保温業がね、このバラバラではまだ偽物なんです。ね、感謝と保温の業がね、ワンセットで一つにピタッとなった時が本物になるんですね。神様っていうのはバラバラに見た時はね、偽物なんですよ。ね、神様の全てを、働きを全部ね、一つに見た時が本物なんですね。だからその人間の肉体一つ見るんでもね、これバラバラに見たときどうします？これが頭で、これが手で、これが足でっていうね、バラバラにしてしまってね、そうでしょ。まあ西洋医学そうですよね。部分的にね、眺めてその部分のね、ね、病んだところだけ治そうというような言い方ですよね。部分を治しても全体を殺すときあるんですよね。東洋医学の方は全体見ようとしてますよね。全体を一つに見た方がいいんですね、一つの生命体としてね。だ、本物の見方はそうですよね、全体を一つに見てね、それで本物になるんね。で、バラバラに なっては偽物になっていくんでね。だから感謝と保温もね、一つになった時が本物になっていくのね。ちょっと離れると偽物になっていくんですよね。 で神様からいろんなものを受けるんでもね、ありがとうございますって唱えてるでしょ。ね、唱えるだけで、受けるだけでって終わると、専門に落ちるんですね。恩返しの心を起こして、ね、ね、自分のね、持っている、受け取った、全部を与え尽くしていくっていうね、この法恩行があると、感謝が深くなっていくね、一瞬一瞬の感謝がね。受けたものをすぐね、お返しするのがいいんですね。早く循環させる方が、より本物になっているね。吸って吐き、吸って吐き、あんまり忙しいと大変ですけどね。それは自然がいいんですよね。それぞれの場のね、自然がいいんですね。吸っては吐き、吸って吐きいうのね、もっともっと早い世界もあるんですけどね。でもこの世はこの世の自然がいいんですね。自然なサイクルでね、受けては返し、受けては返しっていう感じでね。それで感謝と法恩の行がね、ワンセットで一つになった時が本物の感謝であり本物の法恩行なんですね。もう常に全体を一つに見るっていうのが大事ですね。これがね、古神道の生き方の、ね、大きい特徴だと思うんですね。あんまりね、話すると分からなくなるんでね。この辺にとりあえず整えといて、質問してもらいましょうかね。
あ、それじゃあ、質問今日用意して、今来られてる方どれぐらいあります？質問しようかなと思って来られてる方、お一人でしょうかね。お二人。3人、5人、
あなたにあなたに出てきます
よ。それは5人です、じゃあその方はとりあえず前の方から順番に、
はい、
どうぞ。
大阪来ました上田と申します。おじさんのテープをですね、はい、聞かせていただいて本当に感動しまして、私の師匠とですね、言ってることが非常に共通する点がありましてね。で、私今感性を勉強させていただいてるんですけども、感性、純粋感性っていうのは本当に神の働きといいますか、サムシングレートの働きといいますかね、まあそういう部分でいろいろ勉強させてもらってるんですけども、そういう中でですね、今日本の位置づけ、意味づけといいますかね、日本が背負ってるものっていうのが大事な時代にあるというふうに思っておりましてね、まあ古代から中世、そして今近代に移り変わる中でですね、今理性の時代から感性の時代に、要するに物質文明から精神の文明の時代に変わっていくところじゃないかと。で、その日本というものがですね、まあ西野に培ってきたですね、その精神文明といいますか、まあ神道といいますかね、そういった精神性というのは世界に非常に和の心として大事な時代じゃないかというふうに思っておりまして、その時代の流れ、これから日本の担う役割みたいなものですね、まあ、ありがとうおじさんにぜひお聞きしたいと思って来ました。
はい、素晴らしい。もうそうですね、その日本には神道ね、古神道ってあるでしょ。教えじゃないよね、道なんですよね。ここからまた違いますよね。いろんな宗教、仏教、キリスト教、ね、イスラム教、ね、教えなんですよね。でも道ってつくのは神道で、古神道ですね。道は全体に道渡るね、全てを一つにつなぐって働きですよね。ここにね、日本の特徴現れてますよね。日本は和の国っていうのもね、全体を一つにつなぐ国なんですね。調和させる国ね、バラバラのものを一つにつなぐ働きをするんですね。まあ、日本の文化ね、眺めても分かるんですけどね、いろんなね、一つにつなぐ働きいっぱいありますよね。その形の上でもね、いろいろ眺められると思うんですけど、例えば風呂敷、何でも包めますよね。大きいものも小さいものもね、着物もそうですね、大きい人も小さい人もね、ちょっと寸法を違っても着れますよね。ね、下駄や草履もそうですね。家でもね、襖を開いたら部屋広がりますからね、大きくなったり小さくなったりするね、もう大きいものも小さいも全部応用できますよね。 だから日本の国にはね、文化でもね、世界の文化全部入ってきますでしょ。一応世界の宗教全部ね、多い少ないは別に全部入ってくるんですね。こんな国はないですよね、うん、外国側はほとんどね偏るんですよね。部分的なものしかないよね、偏ってしまいますよね。だからその世界の全部が入ってくる、全体が入ってくるというのは日本だけですよね。でそのね、あの形でね、日本のね、日本列島の形ね、姿を見るだけでよくわかると思うんですけど、世界の大陸の縮図ですよね。ぴったり合ってるでしょ。考えられないよね、これね。北海道と北アメリカ大陸そっくりでしょ。四国とオーストラリア大陸そっくりでしょ。これみんな全体に縮図するんでね、ぴったりとね。だから日本の国がね、やはり世界の縮図、ひな形になるっていうのをね、形の上でもね、ちゃんと表してもらっているね。この地球だけかというとね、違うんですよね。星の世界もね、北海道にいた、ね、北アメリカ大陸にいたね、星の星雲の集まりがあるんですよね。宇宙にも広がっているんですよね。そういう意味で、ね、すごいひな形になっているんですよ、日本のね、国っていうのはね。ただこの日本の国っていうのは、島国日本じゃ本当はないんですね。日の本の国っていうね。形じゃなしにね、光源を表すんだよね。だから優劣を決めるようなね、そういう見方じゃダメなんですね。外国と日本と比較してね、日本の方が素晴らしいという見方はもう大きい間違いの見方ね。日本全体が世界に広がるんですよね。だから日本と世界一つなんです。日本が全体にね、宇宙に広がるんですね。宇宙と日本が一つなんですね。また原子の世界にもなるんですよね、小さくね。レコ構造の宇宙のね、縮図としてね、ひな形として中心としてね、存在する働きね。これが本当の意味の日本なんですね。日の本の国のね、姿なんですね。だからそこから神様のね、御心が大きくね、広がるんね。日本が変わればね、本当は日本が変われば世界変わるんですよ。ね、日本にいいものがいっぱい出てきたら世界がね、良くなるんです。それがその日本の大きい役目ね。だからまず日本を良くしないといけないですよね。いいものいっぱいね、満たさないと、本物でいっぱいにしないとね。日本に本物がいっぱい生まれたら世界に本物がいっぱい広がるんですね。だから日本が本当は先なんですね。卵が先か鶏が先かっていうね。日本が卵だったら卵がかえって鶏になってるんですけどね。でもその卵もね、鶏から生まれるんですけどね、うん、だからそのどっちが先で偉いっていうんじゃなしにね、日本はね、世界を生み出したんでもありね、また世界から日本が生み出されて、ね、生まれたんでもあるんですよね。だから日本と世界が一つになった見方が本当の見方だと思うんですね。分けたら間違いますね。分けたら偽の見方なんですね。日本と世界が一つなんだっていうね、この見方になって初めて本当の見方になると思うんですね。だからその全責任を日本が取ればいいんですよね。世界の不幸の原因は全部日本にあるっていうね、みんなね、自分たちの責任なんだっていう見方で世界を平和にしね、みんなをね、人類だけじゃなしにね、別の存在、万類を幸せにしていく役目がね、日本民族のね、役目だと思うんですね。そういう意味で心磨きをね、もうしっかりしないといけないと思うんです。だから本物の日本人ってね、やっぱり我の消えた、ね、思いの消えたね、神の心を受け継いだ人なんですね。一人一人がそういう風になっていくと、ね、ほっといても世界が平和になるんですよね。ひな形っていうのはそういう働きですね。光源があって、そのひな形を、ね、こう持ってくると、ね、光がひな形を通って放射されて世界に広がるっていう感じで、ね、大きく広がるんですね。だから日本の国がひな形になって、ね、そのね、 中心に神様いらっしゃるわけね。で神様が光を強く放射した時にその姿が全世界に広がる、宇宙に広がっていくんですね。だから日本に住んでる人の責任は大きいと思うよね。外国かぶれでね、外国の影響を受けてね、外国に対して文句言ってたのは誰だろうね。これはもうね、鏡を見てね、鏡に文句言ってるなもんだんでね。自分が変わればいいだけなのね。自分が変わったら世界がね、鏡に映る姿が変化するだけなんですね。だから自分自身を本物に変えていくっていうね、これが日本の役目だと思いますね。そのためにね、一人一人がね、ね、人前じゃダメなんですよ、またね。一人一人が、ね、自分自身を本物に変えていかないといけないよね。で、この変える方法、やっぱり感謝業だと思うんです。ね、神様を受け入れるっていうね、自分の中に神様を受け入れて、初めて本物にしていく、ね、変えてもらうんでね。で、個性ある、ね、本物の生き方が一人一人が取れるんですね。だから人前の中には本物はないんですよ。ね、みんな偽物なんでね、マネっていうのはね、一人一人がね、本物っていうのは、ね、個性が輝かないといけないね。個性じゃなくて個性が輝くのね。神様っていう全体像の中でね、役割がね、みんな違うんですよね。で、個性を発揮した時がね、本物なんですね。だから一人一人役割、働き違うんですね。これもみんな感謝業の中から生まれてくると思うよね。で、感謝することによってね、日本人がそれぞれにね、本物の活個性をね、発揮した姿をとって世界を変えていくんですね。こんなもんでいいですか。ありがとうございます。
それじゃあ、
ありがとうございます。
それじゃあ、前から順番に次に行かなかったら、あの第2部があります。今とりあえず今のこと、
今お話を伺ってその中でピタッと思ったんですけど、あの現実に太陽以上のですね、大光源が今来てますよね。残念ながら私はまだその実感がないわけですよね。で、まあ、ありがとうございますを繰り返しながら、まあ、そこに近づきたいというような感じ で感じられないというのは実は感受性の問題なんですけども、そうではなしに意識の問題、感受性というか受け取り方というより意識の問題なんです。意識変容をすることによってそれがより実感されるということなんです。
そうですね、はい、あの選ぶのは言葉で選ぶんですよね。だから言葉を定めて言葉の繰り返しですよね。だから自分のね、目指すところをね、しっかりと言葉でね、選んで繰り返すんですよね。それを徹底するとね、感じられてくるんですけど、でもその言葉以外の言葉は使いすぎますよね、普通ね、このように生きてるとね、その言葉だけなりきれないですよ、まだね。それでいろんな姿になってしまうんですね。だからこの世を捨てるだけでも大変だと思います、ね、だからやっぱりちょっとね、自分の本当に目指すところとはギャップがあってもね、それでもだんだん近づくと思うんですけど、あと推理力で、ね、ある程度は感じさせてもらうと思うんですけど、はい、
どうも
波多野様
あのうちの場合はですね、私の場合は、まあ、あの家内と、まあ、この間やってもらったんですけども、やはりあの夫婦関係というのはですね、やっぱあの一つ の, あの一番ちっちゃい組織ですよね。で、まあ、大きくなっていけば、まあ、上場した会社とかで、まあ、国とかね、日本とか、まあ、世界とかになるんですけど、やはり今この大きい世界でですね、あのまあ、日本を変えるとか世界を変えるとか、まあ、大阪を変えるとかっていう話あるんですけども、でなかなかやっぱりこうちっちゃいところでですね、やっぱ変わらないっていうのはやっぱり夫婦関係で、かみさんを見た時なかなかあの変わってくれないっていうのありますよね。なんかもう日本変える前にね、かみさん変わってくれたらなーっていうのがあるんですね。やっぱその究極のところでですね、やっぱこの男と女っていうところでですね、やっぱりそれはもうお互い、まあ、その自分が変わって、まあ、その神さんをまあ砥石として見てですね、ただただ自分がこう磨けるというところでですね、あのこう嫁さんを変えようとしたらやっぱりダメですよね。 ただ自分が変わっていくんで、僕はちょっと苦しい部分があるんですよ。攻撃されるんですよね、結構。前は。
すごい奥さんなん
です。受け入れる部分あるんですよ。ちょっとあの体調が悪いと受け入れられないんですよ。その時あの逃げるか、無視するか、無視したらまたそこついてきますし、ね、ちょっと難しいとか、その辺ちょっと言っていただければ。
大事なところは簡単なんですよ、本当は。神様にね、自分の命を、全てをまず預けるんだね。
神様が神様なんですか？
なるほど。
もう神様に預けきったらね、ね、マイナスを全部、まず神様引き受けて消してくださるね。そうすると、無限のプラスだけをね、与え返してくるね。そうすると神様にね、神様の最高表現の姿が現れてくるんだよね、うん、だから神様っていうのはすごいですよ。でもあのね、マイナスがね感じられる時はね、自分の思いの心をね気を落としてる時ですよね。思い通りにしたいという時にね、うん、この時はね神様に自分の思いを預けてないか消してもらってないですよね。で、思い通りにしたいという心が鏡に映るんですね。神様は鏡と輝きと両方の働きますよね。だから思いを出しているときは鏡なんですね。そのとき自分の心を映すだけなんですけど、同じ姿が跳ね返っていきますね、はい、だから鏡を消して輝きを捉えるっていうね。で、感謝の心を深くすると輝きだけを感じ取れて、あ、神様の変身した姿っていうね、もう自分を幸せにするばっかしの働きでね、支えてくれるんですよね。これが雛形作りだと思いますね。そうですね、日本の国が世界の雛形ですけどね、家庭がね、日本の雛形ですよね。だから一人一人がね、神様を相手にね、神様にまず命を預けてね、やっぱりこれ法恩行ですよね。命を捧げて神様をお手伝いというのは恩行ですよね。そして神様にマイナスを全部引き受けて消してもらうんです。それで感謝して新たにね、素晴らしいプラスを受け入れる、ね、そうすると心が早くプラスに変わりますよね。心がプラスに変わるとね、鏡に映る姿もプラスばっかりですね。それ以上にね、神様の輝きを、ね、いっぱい感じ取れるようになるんですよね。そういう言い方でぜひご存知でしょ。
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
ハハハ
ハハハハハハハハ
ハハハハハハハハハハハ
ハハハハハハ
ハハハハハハハハハ。あの無限の無限の心の安らぎというのが好きでね、ずっと言ってるんですけど、心の安らぎを欲しかったと思うんですけども、何十年倫理や道徳や宗教ずっとたくさんしていたんですけど、何でしょう、体も悪いことができてたんですけど、テープ切らしてもらって、うん、ありがとうございます、ただできるって思うんですね。それでまず今まで何も知識も変わらなかったのは、もう頭の知識ばっかりで実行はなかったと思うので、これからもありがとうございます、感じていると思うんですね。それさせてもらうと思うんですけど、仕事、働くということについて、ね、知りたいんですけど、体を動かして働く、動き回る、いつも一度働きだと思うんですけど、そこ専業農家だったんですね、結婚してからずっと、ね、まあ、忙しくてバタバタバタバタしてたんで、それで忙しくに言ったら心が滅びとかふって聞いたことあるんですけどね、それで落ち着かないかなっていう思いもあったんです。それでもう主人もちょっと亡くなって、両親も亡くなって、もう私一人でなかなかできないんですけど、それでだったらちょっと心安らぐかなって思って、種をまいたり収穫とかちょっと減らしたんですよね。そしたらここ休むかも、それもまた全然違うんですね。いや、このうちちょっといいんやろか、このうちちょっといいんやろか言うてね、 なんと心が焦るんです。で働くということは、体を動かして働くこともいると思うんですけど、ここを穏やかにね、ことも何も体を動かなくてもいいんでしょうか。今言われたように、方法っていうんですか、返していく、感謝を返していくということをね、そこらにも何かあるかなとか思うんですけど、よろしくお願いします。
はい、ね、本当の神様、神様が働き者ですよ ね、無限の無限の働きをされているでしょ。で神様が自分の中に入ってくると働きがどんどん大きくなるんです。それで働きに比例して輝きが増していくね。その輝きはね、思いを全部消してくるのね。で心が一番安定してくるね。本当の安らぎの心を与えてくださるのね。だから肉体的にも精神的にも霊的にもね、働きを大きくしてもらうほど心が安らいでくるんです。忙しいっていう字ね、立身弁のね、滅ぶですけど、人が滅ぶんですね。忙しいと滅ぶっていうんですけど、人が滅んで神になるんですよね。ね、人は滅ばないといけないね、人間っていうね、自我の心は滅んだ方がいいですね。自我を消し切って死に切ってね、神になればいいですね。で忙しいほど神になるっていうね、働けば働くほど神様がね、そこに入っているね、輝いてるんですね。神様が働いてるんですね。神様がね、出てきてくれてるんですね。だから忙しいのは別に悪いことじゃないんです。いいんです。うん、極楽世界はみんな働き者ばっかりなんですね。怠け者ばっかりだとガキ道になるんです。ね、みんな働かんかったらね、食べ物一つ手に入らないから。ね、でも働き者ばっかりだとね、っていうのもいっぱいあるんですね。
その時にね、
還暦
も過ぎたしね、体も休
め
た時間とかね、そういう心も出るんですけど、そんなはいらないこと
なんですね。言葉の使い方でね、その縛りになってしまいますよね。だから働くほど元気になるという言葉でね、働くほど神様が中に入ってね、力を添えてくれるから元気になるんだよね。怪我でも病気でも瞬間に治してもらえるぐらいがいいですね。働くほど元気になるという気持ちでね、楽しくね、はい、ありがとうございます。
さっき手を挙げた方、あと何言いましたか。ご一緒です。はい、じゃあどうぞ。
はい、ありがとうございます。
神様を受け入れるっていうことがどういうふうにしたらないのかっていうことと、それと、なんかその自分が手、このさっき車の中で稽古を聞かせていただいたんですけども、予約、自分こういうふうにありがとうございますって言ってするんだけども、以前予約したことが現れてきてしまう、この予約した以前自分が終わると思ってしまったり、そういうことをなくすにはどうするのか、なくすか、
ね、神様を受け入れるっていうことはね、全ての、ね、存在を価値あるものとしてね、価値を見出すっていうのがいいんですよね。もう全てに価値を見出して喜びがいいんですけどね。例えば道に落ちた石ころ1個ね、これは本当は神様がね、神通時代のね、立派な神様が石ころに変身してね、みんなを支えてくれてるんですね。道路の石になってね、生まれてもありがとうございますって拝み上げてくれてね、全部ね、宇宙の存在全部そういう風にね、立派な神様がいろんな形あるものに変身してね、一人一人幸せにそうね、守ってくれてる姿なんですね。だから周りの全てにね、ありがたいなっていうね、価値を見出せばいいんですね。まずこの世からね、神様のね、本当の愛のね、働きを感じ取ればいいですね。これはもう全部に感謝っていうのが大事なんですね。ね、その例えばマイナスの姿に見えてもね、このマイナスもね、神様はね、大きいマイナスを小さいマイナスにね、振り返って消してくださるのね。だから大難を小難に備えてもらっているというふうに喜べばいいですね。また周りの人のいろんなマイナス姿、みんな自分の身代わりにね、背負ってくれてるって見るとね、またありがたくなるのね。だからこのいろんな工夫をしてね、プラスにプラスに受ける練習を、ね、そういう言葉の使い方を思い返しするのね。そうすると、神様を少しずつ受け入れていける心になっているのね。その時にありがとうございますって唱えて、そういうプラスに受け入れる練習していくのね。 で必ず感謝が深くなってですね、神様が中に入ってきてくださるんですね。で自然に感謝が深くなるとね、自分が変わってくるね。だから感謝はね、やっぱり神様は強制してこないのね。自分が感謝をねしようっていうね、感謝の心を起こそうとしないとね、神様がね助太刀に入れないの。神様は常に人の自由意志を尊重するのね。強制したらみんな感謝深い人になってしまうんだけど、それじゃね神様の操り人形ね奴隷になってしまうから、神様は自由の本体ですよね。だから一人一人ね、人も自由の本体をね、本体からの自由の本当のものを受け継いでるのよね。だから人間も自由でないと幸せは感じないんですね。強制されるとね、どんな意味を与えてもらって幸せじゃないんですね。だから感謝も自分が感謝しようとしてね、感謝を深くしていって本物の感謝になって幸せ感じるね。だから今までね、感謝を忘れたっていうことはね、やっぱり自分の自由意志でね、感謝をまだしようとしてなかったんですね。だから感謝を忘れた時期があるから感謝が深くなってね、幸せをさらに大きくするんですけど、まず自分がね、感謝をしようとしないといけないですね。自分の自由意志を発揮しないとね。その感謝のするんでもいろんな工夫を凝らして努力してね、一生懸命するのね。そうするといろんなところからね、救済の神様が応援にね駆けつけてくれるね。いろんな感謝の仕方があるんですよね。それに対していろんな神様が応援して感謝を深くしてくださるね。それで本物の感謝に近づいていくんですよ。だからまず自分の重視をどっちに定めるかよね。本当に感謝に絞り込もうとしてるかっていうね、絞り込んだ方がいいですよね。はい。それではっきりしてきますけどね。
じゃあ、よろしいですかね。時間が。
はい。どうぞ。
なかった。
はい。じゃあ、次は、第2部の方で。一応手挙げられた方は、第1部でしたよね。さっきですよね。じゃあまた次のところさせてもらいますので、次の時のテーマはもう一回この個人の深めてもらって、今できたら雛形入れ構造、それから総一緒の話を突き詰めてしていただいて、それでこの次の木村先生の時はできたら真の感謝業はどうでしょうかね。感謝と法恩のというのがなると思うんですが、ボランティア精神とボランティアの必要性ということに全部まとまって、真の感謝業というのと次のでよろしいですかね。それじゃこの第2部の方の最初のテーマとしては、雛形入れ構造総理賞、全部同じことですけども、それを最初していただいて、あとまた質問等あれば考えてください。で60分以上はできませんのでということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。